Ekishima Podcast。
この番組は壱岐のちょっとしたニュースを Facebook 上でお伝えしております。壱岐島 Facebook ページの管理集団 IKIG11 が制作配信し、壱岐の最新ニュースやゲストトークをお伝えいたします。
始まりましたというか、うん、皆様
明けましてお
めでとうございますというところで、うん、はい、もう開けてるはずです、はいはい、あのなんかノストラダムスかなんかない限りで、
はいはいはいは
い、ということで、
なんか他の国がなんか打ち込んだりとか
しない限りで、ね、なんかですね、あの、うん、なんか今いろいろ話し合いしてるからですね、
あれなかったね、は
い、というところで、壱岐島ポッドキャスト第367回ということで、はい、MC の石本です、うん、そしてもう一方この方です。
2020年です。
はい、もうなんか2020年って言ったらすごい未来というかですね、はいはい、ね、なんか、はい、
なんか21世紀も始まってもう20年も経ちました。
そうですよね、なんか最初21世紀始まった時に、はいはい、あのアトムが生まれ、
はいはいはいはい、
アトムの誕生日が来たとかですね、うん、そんな話をしてたのがもう10年20年経ってるんだなと思いながら、はい
は
い、
アトムも大人になってます。
そうですね。アトムもそろそろあの健康寿命とかを考えなきゃいけないような、
なるほど、そうね、
それになってくるかもしれないですけども、
ね、長きあの寿命が伸びるのはいいけどね、はい、やっぱり伸ばしたいのは健康寿命ですね。
そう、おっしゃる通りですね。ちょっとあのこちらですね、あの、はい、壱岐新聞さんが、うん、今あるんですけども、うんうん、編集後期のところにですね、はい、あの健康第一と今年の新年に掲げたのに怪我が多い1年だったと。
怪我はどうしようもない
ですね。そうですね、はい、皆さんあの健康にですね、あの、はい、もうなんかいきなり締めみたいになってますけども、はいはいはいはい、というところですね、うん、実を言うとこの放送に関してはですね、はい、放送じゃないですね、うん、これに関しては配信ということで、うん、この367回というのは、うん、あの壱岐 FM では一切流れない。
なるほど、何を言ってもいいってやつ、
はい、そうですね、はい、あの配信で流させていただこうと思っております。で、それでこちらなんですけども、はい、あのだからあの FM の方からしたらですね、うん、あの几帳面にあのつけていただけてる方に関しては、
う
ん、あら一回飛んだぞって、うん、あの謎に思われるかもしれないですけども、うん、
はいはい、
あのポッドキャストなんとかたどり着いてくださいということで、でこの新年一発目の放送、うん、いつも何をしてるかと言いますと、壱岐新聞さんがあの毎回ですね、あの年内最後の新聞で、はい、重大ニュースですね、うん、2019年重大ニュースっていうところを、ね、あの発表されてますので、はいはい、こちらを元にちょっと、うん、ああでもないこうでもないとディスカッションをしていこうと、うんうん、はい、そういうのはちょっと今ですね、あの、うん、オブラートに積みながら話してます、うんうん、はい、というところですね、
毎年聞いていただいている方は分かって
ます、はい、そうです ね、はい、ということで、あのちょっと話して早速ですね、内容に入っていこうと思うんですけども、はいはい、まあ、あの重大ニュースを取り上げていくと言いながらもですね、はい、ちょっとあの一面の記事、はい、白川市長が4000出馬表明、SDGs 実現の道筋に意欲ということで、うん、対抗馬はまだ未定ということで、うん、
結構なんかすごい人が出るっていう、出る
んだけど、なんかね、あの、そんな話もあったりしますよね。
ね、ね、
うん、そっち寄りかもとか思ったりはしますけどね。
いきなり毒つきましたね。なるほどね。
そっちよりかはとは思いますもけどです ね、はい、ね、そうなんですけどね、ま
あ、こういうのはね、はい、なかなか難しいところですよ ね、
そうですね、
やっぱアメリカ大統領みたいにこう2期8年とかね、もう決めといた方がいいんじゃないかっていう、もうところもあるよね、
だからまあ定年だったりとかもそうですし、うん、そのまあ今回のニュースでもなかなか4選目になるので、うん、まあ4選以上、まあ自治体によってはその禁止自粛してるところとかもあったりとかするので、うんうんうん、っていうところ、まあそういうところも争点になってくるのかなとは、はい、はいはいはい、思うんですけども、まあそこには、ちゃんとまともな対抗馬がいなきゃいけないというところですね。まともな、まともな。
そうですね。
はい、本当ですね。
まあね、はい、議会の方もそうですよね。
はいはい、
やっぱりこう、日本語読める人とかね、
ちゃん
と
ね。そうですね。
もう歩くも大変みたいなの
ね、はい、
もうやっぱりさ、
はい、
だっていつも思うんですよ。はい、選挙に関してはね、はい、選挙権、非選挙権に関しては、
はいはい、
年齢があるじゃないですか、制限が。若い方のはね、はい、だから年寄りの方もここまでって区切っていいんじゃないかと、ま
あ、おっしゃる通りですよね、非選挙権っていうところで何歳以上何歳未満っていう形ですよね、
なんでね、若い人はさ、
はい、
区切っといてさ、
はい、
年寄りは区切らねえんだ
って、そうですよね、
話はね、
で、ある程度なんか、僕はあともう一個ですね、筆記試験的なことを、
うん。あ、ないね。多分そうっすよ。
はい、はいうん。ちょっとやっていただいて。
国語とか。
そうそうそう。だったり、あとは、息の、あの、時事だったりとかですね、そうね。そういうところも含めて、あとは、その、国際的な時事とかも含めてですね。
まあ、思うんですよね。はい、その、なんだろう、お医者さんになりたい人は、はいはい一生懸命お医者さんの勉強するとか、はい、弁護士さんになりたい人は弁護士になりたい、はい、勉強をして、なるわけじゃないですか。
はい、
でも、議員になるには、何もないわけですよ。
はい、
それで、ね、納得いかないんだよね。
はい、だから、例えばですね、こんな試験とかもいいのかなとか、うん、iPad ポンと渡されて、うん、自分のアカウンターで、今は試験なうって、つぶやいてください、
ね。なるほど。ね、やっぱ時代は時代、
ね
は
い。そうですね。なんかそんなテストとかもあってもいいのかなとですね。
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、
まあ。で、ツイートを4つぐらい見せて、この中で炎上しそうならどれかとか、
ね。なるほど。
はい。そういう、だから僕は、SNS 対策はですね、もちろん、議会の中でされてるとは思うんですけども、はい、あれ、やっぱりですね、資質っていうのはどうしても、やっぱり、いくら、なんかですね、勉強しても、そこら辺はあるのかなとですね、
ね
上西議員さんとかですね。
そうね。いろんなの今ね、国会議員も今すごいのいますもんね。
は
い、
何でしたかね、北方領という
か、
ね、そうそうそう。もう名前忘れましたけども、
はい。ああいうのはね、なんとかした方がいいよね。
そうですよね。だからもう福山先生のおっしゃる通り、うん、やっぱりそういう国家資格っていうのがいろいろあって、うんうん、国家資格を取った。だからそれに対して報酬が得られて、仕事ができてっていうところで、うんうん、議員になんでそこがテストがないのかっていう話ですよね。ね
まあでも、まあ、はい、手としては受かった後に、はいやってますっていう例だけど、それじゃ分かんないよね。
そうですね。
大学と一緒にさ、受かった後にさ、こいつ大丈夫かなっていうのをやるんじゃなくてさ。
はい。だから、立候補するための資格とかあってもいいと思うんですよね。だから、まあもちろん、あんまり厳しくしたらなり手がなくなるので、今言ったようなその、SNS の
最低限、ね、
リテラシーが最低限あるとかですね。そういうのはやっぱ欲しいところということで、いきなり国政に噛みつくというところで。
まあ地方もね。
はい、そうですね。はい、始まりましたけど。まあ、ということで、今年度は、壱岐市長選、今年度、今年ですね。
はいはい。
壱岐市長選があるということですので、うん、まあ皆さん、まともな人に入れましょうと。
うんうん、そうね。
ね。はい。皆さんのまともな定義はいろいろあるかもしれないですけども。
それはね、はい、今ね、全世界的に思うんですよ。
はい。
民主主義の基本は、はい、民が賢いっていうのがベースだから、もういつも言うんですけど、はいね、おかしくなってる国はいくつかいらっしゃるじゃないですか。はいはいはい、ああいうところは、
はい、
そう政治家も悪いけど、はい、選んでる民が悪いん
だ
よ、
ね。まあ、そうですね。だから、こういうポピュリズムがどうたらこうたらって言われるよね。まあ、この前ブレクジットもそうですけどね。
そうね。
だから。
すぐで政治家が大衆迎合するでしょ。
はい。
いや、やるべきことは、はい、いくら反対されようともうやらなきゃいけない
の、はい、そうですね。
ああ、ワクチンとかもそうね。子宮頸がんのワクチンとかもそうだけどね。
そう、だから、やっぱり民主主義とはいえ、100意見があって、うん、その中の99の意見に耳を傾ける、うん、1の意見に耳を傾ける、うん、耳を傾けることは大切だけど、うん、そこを全部、うん、取捨選択せずに、全部受け入れるはやっぱまずいわけですよね。
うんうん、あ、大学入試のやつとか、
ね。そうですね。あれも、
わけが分から
ん。本当ですね。はい。ということで、ちょっと国政はちょっと相手がでかすぎるので、
縮めていきましょう。
はい、この辺にしていこうと思うんですけども、うん、はい、普段ですね、収録なかなか尺がとは言ってるんですけど、うん、もう7分経ってるという
尺なしです
ね。そうですね、はい、尺なしで今日はですね、もしかしたらこっから先ですね、うん、僕たちもプランがを全く立ててないので、
はいはいはいは
い、この後いつもの通りで30分時間が空いたからポッドキャスト聞こうかなとか思ってる方、うん、もしかしたら、
はいはい、
ちょっと倍速で聞いてもらう方
も、同じこと言われます。はい、1.5倍とかで聞いてもらった方がいい。
まずこれが何分続くか僕は今の時点で分かってませんので、うんはいはい、だからこれをまず尺を見ていただいて、はい、今日70分とか
ですね。1時間90分ぐらいまでいけるかな。
はい、そうですね。
私が1時間後は仕事が入ってる。
そうですね。深山先生のケツがもうそのままポッドキャストケツという可能性もありますので、
はい、
はい。ということで、ちょっと内容の方にも入っていこうと思うんですけども、うん、先ほど言いました2019年重大ニュースということで、はい。ま
ずどうして選ぶんでるんだろう。
そうですね。これもまあ、壱岐新聞さんの編集員の、うん、
独断と
偏見なところな感じがしないでもないんですけども、まあ、まず1番目。ということで、これはまあ、めでたいというかですね。もうこれ1番と6番一緒に行きましょうかね。はい。1番のニュース。
はい。
全国高校選抜ですね。だから、インターハン、わかりました。これインターハイ
じゃない。
でない、なんかちょっと、
そう
ちょっとこのわけで、ニッチな競技ですよね。確かにですね。の8月3日。
やりましたよね。放送しました、ね
はい。そうですね。はい、松下、正輝くん。 ですね。うん、が、600メートルで優勝。確かに、今、ニッチって言い方しましたけど、うん、なかなか陸上で600メートルっていうのはなかなか聞かないですよね。確かに。うん、ただ、競馬とかでもそうですけど、ね、はい。1600マイルっていうのがあって、まあ、天皇賞みたいに、2000メートルあるけど、1800が得意なものもやっぱりいたりするわけですよね。そんな感じで、全国高校選抜陸上で男子600メートル決勝に出場した松下翔輝くん、
一緒だもんね。はい。優勝だしね。
力商業高校3年が1分19秒90のタイムで優勝しましたと。うん、力商業高校は今年創立70周年だったので、うん、まあ、それで陸上競技の全国優勝は創立以来初めてと。
おー、素晴らしい。
は
い、
で、壱岐市の高校生の陸上全国制覇は2002年、茨城インターハイの高知、うんうん、高知国体女子100メートルの長島夏子さん。うんうんうんうん、現世は田口さんとおっしゃるそうですけども、はいはいはい、当時一方3年生以来17年ぶりということで、うんうん、からチャンピオンが出ましたと。
はい、
そしてこちら6番目のニュースはですね、うん、福原くん、全国4位、小学校5年男子100メートルということで、うん、こちらの神奈川市って書いてますが日産スタジアムですね。
はいはい、ね、
はい、はい、そので小学5年男子100メートルの部に出場した福原優吾くんが13秒42で4位入賞した。はい、確かこれ覚えてるのがもっといけたっていうようなですね、うん、なんかそういうふうに福原くん悔しがったとか、なんかそんな話だった。うんうん、じゃないかなと思うんで、来年6年生だからですね、はいはいはい、もしかしたら6年生の来年じゃない今年ですね、うん、今年にはもう全国優勝なんてことも、はいはいはいはい、あったりするんじゃないかなという、ね、はい、陸上やっぱり息
強いですね、
はい、いろいろ、何ですかね、ランナーズじゃない、何ですかね、
はいはいはい
はい。はい、やってますよね。それで、強いので、まあ、息のこれから陸上界は明るいなというところで、うんうん、はい。で、明るいなといえば、陸上界といえば、聖火リレー。
はいはい。
おお、川下さんが、は
いはい、そうですね、
はい。決まってたみたいですので、はいはい、聖火リレーもちょっと楽しみですね。
あとはまだ発表になってない
ですね。そうですね、はい。ちょっと僕にお声が。は
い、来ないかな、
はい。
応募してねえだろう
って。あ、そうですね。はい、そしてですね、はい、続いてもめでたい話なんですけれども、うん、来館者100万人、はい、一国博物館。はい、森田建築士が設計をしたと言われる、
はい。はい、設計したの？
あ、違うか、設計は、うん、設計
現場監督か。
そう、現場監督でしたね。はい、はい、一国、黒川紀章さん設計で、
はいはいはいはい、
その中、
黒川紀章さんのスケッチだったよ。はい、あれをこの子、これをスケッチを形にするのは大変だよねっていう気持ちで飲みながら話してた
んそこは森田さんの、
森田さんの説明
で。はい、森田さん、聞いてますか？という、その森健さんがですね、うん、現場監督を務めた一国博物館が、
う
ん、
もうだから、そのせいで、
はい、
そのせいで一気に移住になったんですね。
そうですね。はい、営業なんと3056日ということなので、うん、だからまだ、9年、8年、うん、8年、9から9年ですね。っていうところで、100万人を達成しましたと。うん、はい。
で、はい、問題です。1日何、平均何人でしょう？次回までの
取材にします。はい、そうですね。はい。一番近かった方は、計算したらすぐ分かるんですけど。で、こちらはですね、なんと開館当時に予測してた数字が3051日で100万人達成する予定だったので、なんと5日しか誤差がないと。
すごいな。
これ、どんな計算でこんな数字を出してたんだ
ろう、ね。なかなかこういう数字、はい、計算って合わないんですけどね、
はい。後から出したんじゃないでしょうねって思う。実はですね、とかこれ紙に書いてましたみたいな感じで。じゃないくて、ちゃんと多分出したと思うので、はい。
まあ、大体こういう計算ってね、予想通りにいかない
ですよね。いかないですよね。こんな
公共施設って、はい、大体水増ししてね、はい、これだけ入りますから作りますみたいな。
そうですね、はい。
ちゃんと計算してたってこと
です
ね、は
い。これでも結果往来じゃなくて、途中の過程も見たいですよね。
うん、ああ、なるほど。
めちゃくちゃ途中ずれてるのに、最後に帳尻があったとか、これに合わせるためになんかキャンペーンをやったとか。
なるほど、なるほど。ああ、なるほどね。
そんな可能性を、すいません、国家博物館の方も聞いてるかもしれませんので、はい、おめでとうございます。
はい。
はい。そしてですね、うん、次3番目。これはもう、この11月、12月ぐらい、福山先生も絶賛されてましたけども、うんうんうん、全国自治体初、うん、気候異常事態宣言ということで、うんうんうんうん、こちらの市が9月の25日、全国、
はいはい、
9月の25日、もう3ヶ月も経ちましたね。
そうですね。
そうですか。時が流れるの早いってですね、うん、やっぱり言うわけですね。全国自治体初の気 候異常事態宣言を行ったと、うん、世界では18カ国と970自治体が宣言していたが、うん、日本ではこれが初めてだったと、全国自治体の中ではですね。で、宣言は 4R、うん、昔あの 3R とか言ってましたよね。そうそう、言ってましたね、1個増えましたもんね。はい、4R、リデュース、還元ですね、うん、リユース、まあ、あのもう一回使いましょうと、うん、リサイクル、あの、まあ、作り直しましょうと、うん、リフューズ、リフューズ、リフューズ、リフューズ、はい、リフューズ、フューズ、はい。これが多分新しく加わってるんですね。はい、還元して、うん、それで再、うん、もう一回使って、うん、それをもう一回直す、うん、リフューズ。
なるべくこう使わないようにというか。
あ、なるほど。そういうこと、なるほど。うんうん、
だからまあ、はい、あれもそうですね。はい、スーパーとかの。
はい。ああ、エコバッグとか。
エコバッグとかにして
使う。じゃあ、これは、あの、リは RE のリじゃないわけですか？
いや、RE じゃない
ですか。あ、そうなんですかね。うん、リフューズ、リフューズ、ちょっと、あの、スペルを調べて勉強していきます。はい、に、積極的に取り組む、うん。2050年までに市内で利用するエネルギーを再生可能エネルギーに完全移行するなどが盛り込まれていると。うんうん、で、域でじゃあ、その、再生可能エネルギーっていうものは、どんなものが可能性があるのかなとは、ちょっと思ったりはするんですよね。
そう
っ
すね。
はい。だから、あの、まあ、あの、ちょっと一時期大ブームになって、あの、ソーラーパネルがいろんなところに立ったものの、あの、いろんな弊害とかもちょっと最近は起き始めてたりとかもするし、なかなかこの風の強い域で、じゃあ風力発電って言っても、なかなかやっぱりそれも、なって、
まあ、結局最終的な問題は、はい、系統が、はい、あの、温泉と繋がってないから、域の中で蓄えないといけないから、
は
い、
そうですよね。
まあ、今度水素発電とかやるじゃないですか。
はいはい。
なんかを使わない限りはダメです
ね。そうですよね。だから、これをその、どう移行していくかっていうところですね。うん、で、だから、今、深谷先生がおっしゃった通り、まあ、繋がってないっていうところを考えると、自給自足っていうところを。
そう、逆に言えばいいんですよ。はい、だから 100% にしたときに、はい、絶対、つながってないから、はい、あの 100% ですよって言えるから、
は
い
は
い、
あの島は何でしたっけ、なんとか島、
ワイト島、
ワイト島ですね、うん、ワイト島みたいな感じで、
そうそうそう、
あ、世界に誇れるですね、自給自足の島になっていけたらですね、うんうん、でそのエネルギーを使って、
まあ、多分、はい、でもエネルギーミックスしないと無理だから、はい、いろんなことやらないと、
まあ、そうですよね、はい、だからそこら辺があの今ある資源を使いながら、うん、新しいものを生み出しながらですね、うん、そういうふうにちょっとやっていくっていうところ、ちょっとこれはお手並み拝見というところで、はいはいはい、はい、あの誰が当選するのか、
あ、そうね、まあ、でもそうですね、でもこういうものに関しては、はい、誰が当選しようと受け継いでいかないといけない
ですよね。そうですよね。はい。だからちゃんとここら辺は、あの、もう、あの、市長がうんぬんとかじゃなくて、あの、プロジェクトチームをちゃんと作っていただいて、市内、
ね。そのために、はい、市役所っていうか、そういうね、はい、行政機関なわけですかね、
はい。そうですよね。はい。ね、皆さん聞いてますか、うん、そして続いては、うん、これはまあ、あの、悪いニュースですけど、あんまり触れるのもどうかなと思う。うん、芦部中学校移転、採算の工事遅れということで、
あ、 ま、ね、
まあ、あの、芦部中学校10月末に完成して11月1日から移転しましたということですけど、うんうんうん、当初は年度初めから、うんうん、あの、移るっていう予定だったけど、これが大幅に遅れましたと。
まあ、これ日本全体、
ね、まあ今、そうなんですよね。
オリンピック前で資材と人材が足りないっていうのも、はい、あり、いろんな問題あるでしょうかね、
だからさっきのあのいろいろあの資産だったりとかもそうですけど、
う
ん
う
ん、あの、
ま
あ、
見立ては後期の見立ては悪かったっていうこと
なんですよね。だからあの今の日本の全体の流れとちょっと乖離してたところがあったのかなというですね、うんうんうん、はい、ということで、まあ新しい校舎にも移ったということですので、ね、はい、一回勉強してもらいましょうと、
この町はどうするのかな
と、ね、そうですね。で、まあ、市長としては、これ、うん、まあ、その、言及とかですね、なんかこれの影響でなったわけですけど、うんうん、その言及になったのは、遅れたことというよりかは、うん、なんかその、あの、子供たちを、その7ヶ月も、うん、その、耐震に問題があるところで授業を受けさせてしまったことに対する責任みたいな感じで、うんうん、はい、おっしゃってましたけども、うん、じゃあ今も深谷先生がおっしゃった通り、他の学校はっていう、うんうん、あの、じゃあずっと言及のままで行くのかとか、ね、なんか、そう思ってしまうで、早く
ね。ね、予算とあれの問題もあるでしょうしね。
ですね。あの、庁舎の問題もいろいろありますね。うんうん、
本当ね、ありましたね。
はい、みんな賢くですね。うん、はい、というのを次に、はい、行きたいと思います。うん、5番目、これ、まちづくり協議会、うんうん。最近、ここ第1号は三島って言ってましたけども、ね、はいはいはい、いろんな地区からそういう話がちょっと上がってきてるかなと思うんですけども、うんうん、新たな住民コミュニティ組織のまちづくり協議会の設立が全18小学校区で進められており、うん、その第1号として10月1日に三島地区、まちづくり協議会 評議会が設立されましたと、うん、日本一の二次離島を目指して三島まちづくり計画書を策定したと、うん、で12月末までに11地域で設立準備委員会または幹事会が立ち上がり6地域で集落支援委員が決定していると、うん、でただこれがなかなかすごく難しいのは、うん、やっぱりこの競技をするプレイヤーたちっていうのが、うん、今でも結構そこそこ街のことを考えて頑張っていろいろな話し合いに出てた方がやっぱり多いのかなって印象があるので、ね、だからそこら辺に誰か采配を取ってくれる人だったりとか、うん、全体的な研修だったりとかもそうですけども、うん、もう少し新たな知恵を投入していただくだったりとか、うん、お金じゃないと思うんですね、ここはですね、うん、アイディア知恵っていう、だからまあ、生き水が木下仁さん、うん、あの方をちょっと連れてきていろんな話をしてたりとかしましたけど、ああいうようななんかプロデューサー的な人ですね、そこら辺がこの競技会を引っ張ってくれるっていうところが、本当は大事なのかなとはちょっと思ってみたりですね。
結局そのまんま行くとあんまり変わらない状況になるね。はい、そうなんですよね。
だから、こんなことはどこでもいろいろ、おそらく。
結局のところ、はいはい、自治体としては、はい、自治体の目が行き届かなく、はい、人員もなくお金もなくなってきたから、はい、地域で何とかしなさいよっていうようなパターンを持っていこうとしてるけど、はいはい、それで今とあんまり変わらないわけだから、はい、ね、逆にね、田舎道作りとかいろんな行事があるわけ
じゃ
ない
ですか、は
い。
そうなんです、そうなんです。
そういうところがない地域に人が集まっていってしまって、はい、うん、その辺はやっぱりちゃんと考えないとダメ
ですね。そうですよね。
だからイベント多すぎる。
そう。
体育イベントとかもね、多すぎる。はい、次から次に。はい、
まあなかなか今回もそのゴールライン駅伝とか、まあ道路許可の問題で会社が危ぶまれてたりとかしましたけど、うん、どっかの体育部長さんはもうそのままなくていいんじゃないかとか、うん、そんなこと言ってる人もいらっしゃったりしましたけど、はい、
そんな感じ。僕もそう思います。
はい、そんな感じでですね、うん。でももうおっしゃる通りで、人数が減ってるのに、いろんなものをそのまま活かしていくっていうところ。
人口が減ってるのに、昔と同じことをやろうとしても、うん、そこに歪みが来るわけだから、はい、なんかね、地域のためにみたいなこと言ってるけど、はい、それで喧嘩になるんやけ、
う
ん、
そうですね。先生
わけがわからん。はい、
だから本当にその歪みっていうところじゃなくて、その集まることによって何かを生み出す方向にやっぱ変えていかなきゃいけない。うん、そういうためには、今まで通りやっててもなかなか難しいところがあるのかなってですね。そうそう、だから、こういう名前だけ変わったものがあってもねっていう、うんうん、そんな感じはしますので、はい、はい、ぜひ、はい、そういうようなプロデューサーを、はい、でもプロデューサーもね、変なコンサルとか呼んできて、
ね、そうなんですね。わけのわからんもんね。そうそうそう。私コンサルって大嫌いなんですよ、
はい。そうですね、はい。
あ、奴らは責任取らないでしょ？
そうですね、うん。
だから失敗した時、はい、そのプロジェクト失敗したら、はい、お前らもうなしだよ。
そうですね。
報酬なしだよっていうぐらいの勢いで来るような人たちじゃないと。はいはい、ね、金だけ取ってさ、
そうですよね、
あとは知りませんみたいな。
やっぱこの街づくり協議会も、まあ18個全部には難しいかもしれないけど、例えば、うん、3人の方に6つずつ担当してもらって、うんうんうん、その中で一番成功を上げた人がいくら、うん、2番目の人がいくらとかですね。そうそう、なんかそういうような。
成功報酬、ね。
はい。成功報酬的なものをしてっていうようなですね。そうそう
そう、はい、まあ。まあでもね。やれる人は報酬とかで関係なしでやるんだよね。
そうですね。はい。なので、ちょっと街づくり協議会ですね。何か、ちょっと、人をひねりちょっとしながらですね、進めていってもらえたらいいのかなとですね。はい。そして7番目、
うん。
九州地方自治会議。本市で初の開催ということで、うん、九州地方自治、なんかありましたね。5月ぐらいでしたかね、これ。う
ん、なんかやってました、ね、
あ、6月ですね。6月の4日5日に本市で初めて開催され、うん、九州7県の知事または副知事、うん、九州の財界トップら約150人が本市に集結したということで、うんうん、ありがとうございます。はい、
まあ、これが重大ニュースに入る、
はい、
ポジション的に我々としては、はい、ああ、そうなのかっていう。そんなにでかいニュースなのかっていう話じゃない。はい、
こんだけいろいろ SDGs、SDGs って言ってたけど、結果ないんですよね、うん、この10個の中にですね。はい、で、8番目。
うん、
ちょっと置いてみます。
削ります。
あ、まあ、ちょっと後に。
なるほど、長くなりそうだから。
そうですね、はい、はい。ちょっと、あと時間が読めなくなって
しまうので。なるほど、なるほど、
そ
うね。
はい。
う
ん、そして、9番目、
うん。
これはもう最近の話ですけど、スマートニュース。う
ん、はいはい。
行きチャンネル解説ということで、ね、はい、こちらとして非常に助かっておりますけども、だんだんちょっとですね、ネタ人間とか、さすがに出てきまして、うん、ちょっと最近はニュースを拾うのがまた大変になってきた、
ね、
時代ではあるんですけども。
うん、なんかあんまり変わらない、はい、 なみたいな感じがある、ね、
は
い、
ただこれはそのまあ、あの息に関するニュースを出してるメディアの方も、うん、スマートニュースを存分に意識したようなですね、うん、そういうような作りだったりとか、うん、例えばもうちょっとこれいやらしい話ですけども、うん、まあ、スマートニュースだったりとかを意識して、うん、なんかタイトルではもうよくわかんないんだけどもちょっと入ってみて、
う
ん、
あ、そうね、
まあ正直そんなそういう記事の8割がっかりみたいな記事が多いんですけど、例えばなんかそういうような仕掛けだったりとかですね、うん、そういうのをちょっとしてあのアクセスを増やして、
そうそうそう、はい、でもね、今大手新聞でも、はい、タイトルだけ見ると、はい、なんだこの日本語みたいなのいっぱいありますもんね。
おっしゃる通りですね。だからなんかタイトルだけ見たらなんかなんかこの人なんか偉い重罪人みたいなこと言ってるなと思って、うんうんうん、中見たらすごくいいこと言ってたりとか、うん、あのちょっとまあなんか、まあ、
リードでね釣られる、はい、釣ろうとしてるのかもしれないけど、はいはい、それにしても日本語おかしくねえかっていう
のは、ね、そうですよね。だからまああの今そのなんですかね、あのああいう人なんていうんですかね、あの在宅でこういうニュースを作る人たち、なんか息でもそういう研修会ありましたよね。
ありましたね。
なんていうんでしたかね。まあ、ああいう人たちが、まあ、一記事3000円、4000円とかでやる中で、うんうん、一番、あの、中にあの力を入れるのは、やっぱりタイトルだと。
う
ん、
まあ、そうね。
研修会でもそうおっしゃるんですよね。うんうん、けど、なんか今、深山先生がおっしゃった通り、タイトルで釣ろうとすることだけに力を入れすぎてませんかね、うんうん。中見たらすっかすかな記事とか、やっぱありますもんね。うん、
あります、あります。
はい。あの皆さん、あの中身は大事です。
中身があってのタイトルなわけ
です、はい、そうですよね。だから、うん、あの今言いましたあの逆のことを言いましたけど、息し息チャンネルですね、ちょっと引くっていうためにちょっとした工夫は当然必要なんでしょうけども、うん、そこに注力しすぎて中身がすっかすかっていうことには逆にならないようにしていただけると、ちょっとね、あのメディアの人からしたら余計なお世話と言われるかもしれないですけども、はい、せっかくのスマートチャンネル息チャンネルですので、うん、はい、スマートニュースですね、息チャンネルで活かしていただけたらなとですね、うんうん、そして生かしたいというといえばこの10番目、うん、リニューアルしたイルカパークということで、はい、壱岐イルカパーク&リゾートが4月25日にリニューアルオープンしたと、うん、市直営から指定管理者への委託となり、まあここもいろいろ問題あったみたいですけど、うん、はい、イルカに触れ合えるアクティビティメニューや東京で人気のパンケーキ店出店など人気を集め、ゴールデンウィーク中は約6000人の人出でにぎわったと、うん、まあちょうどリニューアルオープン直後だったので、ゴールデンウィークはすごくやっぱり人が集まったということですけども、
そうですね、
はい、まあその福山さんもロータリーとかでなんかこの方のお話を聞いたりとかですね、はいはい、なんか、
ああ、そうでしたね、
はい、
そうでした、はい、
ありましたね、はい、あのうちのボスがなんかすごく、はいはい、あの話を感銘を受けたとかなんか言ってたんですけど、はい、あのまあうんはい、そんな感じであるんですけど、まあこれに関してはまああの正直、今からこれからどうなっていくのかっていうのはなかなか難しいところであるんでしょうけども、
う
ん、あの、無駄にだけはしないようにですね。う
ん
う
ん、まだ新しいイルカちゃんも入ってくるみたいな話ですからね。
そうですね。はい。で、まあ、あの、身近なところで、まあ、イルカの調教師さんとかもちょっと何人か知り合いいるけども、本当にいい子たちばっかりなので、はいはい、この子たちがですね、あの、なんか、あの、傷つかないようなやり方で、いろいろ頑張っていただけたらいいのかなとですね、はい。ちょっと甘ちょろいこと言いますけど、でもそれも大事だと思います。はい。で、遠くから来てくれ調教さんたちですからね、
みんなね結構大阪から、はい、まあもう何十年も前からみんな、
そうですよ ね、
そのまんまね、はい、結婚して一気に移住してる子たちも結構いますもんね、
は
い、
そう、そしてあの我々のメンバーもちょっと復帰したりとかですね、はい、そんなこともしたみたいなのではい、はい、ぜひともイルカパークですね、あのイルカを中心に調教さんを中心に盛り上げていっていただけたら、うん、
パンケーキとかもね、
そうですね、パンケーキもですね、はい、パンケーキ、あの僕はあんまりパンケーキが苦手なのであんまり食べたことがないですけど、はい、
まあ、あんまり男の人でね、はい、僕パンケーキ大好きですみたいに言われてもね、
かといってこんなところでなかなかあの刺身定食とか出してるちょっと、ね、あの今の理由には映えないとは思いますけど、まあまあいろいろですね、うん、はい、あのいい風に
していただいて、
はいはい、はい。そしてですね、ちょっとすみません、一個飛ばしてたニュースがあったんですけども、うんうんうん、ケーブルテレビ移行は合意。混迷を極めていた市ケーブルテレビ施設の移行手続きで、うん、10月11日に現指定管理者の関西ブロードバンドの合意書を交わしておりますね。うん、で、まあ、あの、まあ、この後も記事が続いてるんですけど、まあ、ひどく今は揉めに揉め。
まあ、そもそも、こういうものの指定管理者を変えるっていうことがどういうことかっていうのを分かってない奴らがやってしまったがために、その1億5000万、誰が払うんだ、どっから払うんだって話ですよね。
はい。で、まずだからこの指定管理者が、あの、どう、将来的に変える可能性があるんだったら、最初の時点でその時の、
そう。
あの、手続きのやり方とかを。
契約書とかね。そうですね。しっかりしとかなきゃいけないのにさ、
はい。
誰だよ、やった
ら。ほんと、おっしゃる通りです。 ですね、これに関しては。で、
まあ。誰責任取んのって。
そうですよね。はい。その責任者はどこ行ったんでしょうね、本当。で、いうのもありますし、まあ、とにかく、まずこの事業に関しましては、この指定管理の移行というところは簡単に皆さん考えてたので、うん、本当は、
今年の頭で、なる前から話してましたよね。
そう。
指定管理者って変えるのってすげえ大変なんだけど、はい、その、公園のね、トイレの掃除の指定管理者とわけが違うんだから、分かってんのかなっていう話をしてた案の定こんなことになりました、
ね。そうですよね。だから、そんな、なんか、ちゃんとですね、いろんな設備だったりとか、うん、そういう情報だったり、そういうものを、そんな、うん、前の管理者ですね、まあ、まだ現の管理者ですね、が、うん、そんなあっさり引き渡すのかな、っていう話から始まって。
いやいや、どこにそんな話があるのって。
そう。
だから。あまりにもね、素人すぎるよね。
そうですよね。だから、本当に、例えば、NTT がやってきた宮殿、うん、まあ、今回宮殿校の系列ですけど、そういうのがやってきたら、うん、あっさり変えれると多分思ってたんですよね。
すごいね。
間違いなくですね。
はい、そら、公園のトイレのさ、指定管理者はさ、
はい、
変える。
入札とかですね。
ね、変えるだけかもしれんけどさ、はい、全くもってさ、
はい、
情報管理とかさ、
はい、
個人情報とかさ、
はい、
そういうものに関してのさ、
はい、
知識がなさすぎる。
そうですよね。だから個人情報っていうのも、その関西ブロードバンドと、こういうふうに契約を結んで、それで個人情報を管理してくださいね、漏らさないでくださいね、それをやってたのに、市がこれを漏らしてくれ、もっとちょうだいって言ってるっていうところになるわけですよね。すごいよね。
だからもともとその時点で、
はい、
その、加入している人たちの情報を、
はい、
の主体がどこが持ってるかとかでも、はい、きっちりちゃんと決めてなきゃいけなかった、
ね。
本来だったら市が持ってるような、はい。はい、流れの契約にしとかなきゃいけなくて、うん、そうじゃなかったっていうのとかさ、
はい。だからもう完全に、出だしで、
出だし、ど素人すぎる。
そうですね。で、そこがどんどんどんどんほころんでいって、で、それで最後もビリビリに破れてしまったような、もうそんな感じになってますけども。で、ただ、じゃあ、今度、その4月からですかね、うん、変わる予定ですけども、最近またひどいですね。
いや、遅いよね。ふざけんなって感じやね。はい、
ちょっとこの前一つの動画を、15分ぐらいの動画を見るのに、15回ぐらい途切れましたもんね。
久々にスピード測定したら、はい、キロとか言うと、
はい、そう、あります、ね。
おめ光だぞ、ふざけんなよって。
はい、
一時期ね、はい、ADSL に変えようかって、
そう
戻そうかって言ってさ、
はい、
みんなで。
ADSL、ね、早くもないけど、4、5ぐらいは、
出て
る。出てるっていう話で。
いや、ありえないよね、
はい。
光ですからね。
そうですよね。
それも、ちゃんと指定管理者を指定してるんだったら、市がちゃんと監督してて、
はい、
ね、
はい、
なんとかするとかないのかよと思いますけど。
だから、なんでしょう、とにかく、まあ、最高ですね。最高速度っていうのは当然、それはもう、
ベストエフォートね。
はい。ベストエフォートっていうのは、当然その概念は知ってます。僕たちもですね。うんうん、ただ、ベストは。
それにしてもね。
ね、
それを言い訳にね。
はい。例えば数値として、で、当時からもうすでに、この回線を活かして、いろんなものを呼ぼうとしてたわけですよね。だから、例えばそういう人たちが満足して仕事できるのがどれぐらいのスピードなのか、そこら辺を導き出して、それで、ここは、契約として、ここを、保てないようだったら、それは、契約としておかしいですよとかですね、そこら辺のところまで、本当はディスカッションしてなきゃいけなかったのかなとですね。もちろん、テレビ番組とかも、これ、独自番組をこれぐらいの時間、これぐらいはキープしてくださいねとかですね、うんうん、そこら辺の契約とかあったのかもしれない。
テレビとか結構ね、
はいはい、
まあ、他のね、ケーブルテレビを見たことない人は分からんかもしれんけど、津島とか見たらクソでしたからね、
はい、
津島のケーブルテレビ
とか。この前ですね、僕ちょっと津島に行ってて、それで、まあちょっと待ち合わせまで30分時間があったので、うんうん、津島ケーブルテレビってですね、なんとですよ、
うん、
30分オール広告です。
いや、僕もね、昔津島行ってたけどさ、夜ホテルとかで見てても、
はい、
ほぼほぼなんかね、まだパワーポイントの画面の方が綺麗だと、みたいなのがさ、
はい、
延々とさ、
そうですね、はい、
すごいよね、
はい。
いや、あれを見てたからさ、
はい、
イキシの最初のケーブルテレビ見て、はい、お、すげえテレビだって思うよね。
あとですね、寿司マルシェっていうですね、はい、イベントがあって、これ自体はすごい面白そうなイベントだったんですけども、うん、ケーブルテレビの番組を見てたらですね、うん、30分間で42位ぐらい店が出てたんですね。
はいはい、
それを一個一個、しかも、インタビューとかじゃなくて、うん、BGM を流して、一個一個、で、 字幕とかもなしです、うん。で、それで一個一個なんかこう、撮っていって、あの、風景を紹介、その42個のぐらいの店をですね、紹介する30分でした。
すごいな。
どっかでなんか、
コメントも何もなし。
そう、どっかでなんか、そう、インタビューのインサートが入ってくるのかなと思って、見てたんですよ。
すごいね。そういえば、津島高校の放送部とかにお願いした方がいい
ですよ。そうそうそう、本当ですよね。ね、だから、そこら辺を今、その放送部の練習としてですね、うんうん、なんか、そこら辺、レポートをしてもらうとかですね、うん、なんか、あのまあ今学生ボランティアっていうのがちょっと東京オリンピックとか問題にはなってますけど、うんうん、けどなんかそういうウィンウィンなボランティアだったらですね、うんうん、なんかいいのかなと思ってみたりですね。
ね
はい。っていう、まあ、あの、ちょっと飛び火して、あの、津島ケーブルテレビまで叩いてしまいましたけど。
すいません、大人に
は
ね。
はい。
そういうところで、まあ。我々には関係ないんですよ、
ね。そうですね。はい。で、この域のですね。
うん、
で、
これがどうなるんでしょうね。
そうなんですね。だから、まあ、今、回線速度は正直、あの、かなりまだ厳しい。で、うん、まあ、これから年、あの、僕たちにとっては年末年始を迎えるので、
ね、
これから、はい。
ゲームの回線を変えろって。本当に。もう夜になってさ、休みになるとさ、はい、ゲームしてるんだろうなって思うんだよね。そう、
だから、11時ぐらいだったら、パタッと回線速度が上がるんですよね。そうそうそうそう、だから、やっぱりゲームなんだろうなと思いながら。で、あの、あとですね。
法律決めようぜ。
はい。
あ、なんか、決めるとか言って、なんか、やってましたよね。
はい。
なんかね、中国かなんか決まりましたね。
ああ、そうですか。それはちょっと存じ上げなかったです。うんうん、あと、そういう意味で言えば、この前、ちょっとですね、ちょっと巻き込んでしまいますけど、あの、いつも出ていただいている若宮さんが、
うん
まこちゃんって言われて、それで、うん、九州優先のさ、うん、Wi-Fi が全然、うん、繋がらないし遅いんだけど、
はい、
どうか設定したらいいのかなって言われた時に、飛行機とかだったら、
はいはい、
動画サイトとかを見ようとしたら制限かかって繋がらないようになってるじゃないですか。でも、九州人、まあ普通の商品 Wi-Fi ですよね。だから、
多分普通のあれは携帯回線ですか、
ねはい、そうですね。衛星回線なのか、携帯回線なのか、はい、まあでもドコモとか置いてるから多分、携帯
です。ドコモのやつで、
はい、
途中で、だから途切れます。
途切れますもんね、うん。そう。だから、それを分配してるだけだから、うんうん、だから、若宮さん、まず、そう、電波が悪いところはまず無理ですよ。そうそうそう。
ゲームしてるやつと、動画見てるやつをしばき回して、ぐらいしないと、
そうなんです、
ね。普通には使えない、はい。
だから、ただ、あれ、ルーターで、サイトの制限とか多分できますよね。
うん、ああ、はい、できるけど、設定めんどくさい
な。そう。だから、例えば、メジャーなYouTube とか、ダゾーンだったりとか。
をカットする。
そうそう、カットをして、それで、最低限、例えば、観光客の人が、域の情報を、その船の中で見れるとか、うん、か、もしくは、それか、もうその、回線まで繋がなくても、そのルーターに繋げば、域の情報がそこそこ見れるようにするとかですね。なんか、そうしないと、今、Wi-Fi あるだけ、繋がったけど、帰って遅いから、
そう、切っちゃう。
そうそう、黄色っていう。
携帯回線にし
よう。知らない人からしたら、一手間増えるだけっていうような感じになるので、で、僕だからどうしても見たいサッカーがある人が、さすがに冬は諦めますけど、はい、僕甲板に行って、甲板でサッカー見てますので、Wi-Fi じゃなくて携帯回線ですね。
そうですね。
はい。
私ももう大体携帯回線にしてます、
ね。そうですね。なので、まあそれも含めてですけど、ちょっと話がまた戻ってきますけど、うん、なかなかイキビジョンただけに。
まあね、今もうネットはインフラなので、
はい
うん、水道とかと電気とかと一緒ですからね。
はいはい、だからこのままだと、光っていうのをせっかく引いたのに、うん、あれもう結局 5G でいいじゃんに、この方だったらなってしまうんです
ね。なってしまうよね。そうすると、はいこれ契約してる人はもうどんどん 5G が入ってたら ね、そっちで切り替えちゃうもんね。
はい。だって今 4G でも 4G でいいじゃんに。
そうそう、4G の方が早いもんね。
だからルーター、プロバイダーによっては、ちょっとつい先もある方から相談されたんですけど、どんな時も Wi-Fi とか、あれ、通信、あれってちょっと高いけど、うん、あれ、通信制限ないですもんね。ああいうような契約にした方が、今の域の、おそらく年末年始の域の回線
考え
たら、そっちの方が多分早いんですよね。
でもね、ケーブルを4畳かけて引くときに行ったんですよ。
はい、
もうね、
はい、
ケーブルの時代じゃない。
これ
からはもう無線の時代なんだから、ね、1機1億で鉄塔立つんだから、
はい、
40機立てれば、1機塔全部カバーできるんだから、
はい、
そうすると、今まあ、楽天さんがやってる携帯みたいに、
はい、
大元の機材だけを変えれば、
はい
いくらでも、
うん、
変えられるっていう ね、時代が、この先が来るんだからって話をして、はい、まあ、わからないんです
よ、ね。はい。だから、SDGs。
うん。
これはですね、もう、降って湧いたチャンスだと思うんですよね。うんうんうん、これで、まあ、ドローンが飛んでアスパラが運ばれるような時代になるためには、うん、
まだ届いてない。
そう。まだ、
まあ、5G は絶対必要になってくる
わけですね。だから、そこは、絶対に、で、これだけ、福岡っていうところが、うん、ベンチャーの今、ソークスみたいな感じになっているところで、うんうんうん、そこの、さらにもう一段階っていうところを呼ぶためには、行きは 5G が、いち早く充実した島ですよっていうアドバルーンを立てるっていう
ことですね。昨日か一昨日から募集始まったかな、はい、ローカル 5G っていうのが始まったじゃないですか。いいですよ、ローカル 5G で。うんうん、で、各企業さんに、はい、協力していただいて、はい、で、そこに立てさせてもらって、はい、100メートルぐらいしか飛ばないわけだから、はい、で、そのネットワークをどんどん広げていくような、何らかの方策を考えていかないと。
は
い、
懐かしいの、フォンの時代が書いて
ある。ああ、書いてある。でもさ、来ないよ。はい、普通にしてたら、こんな田舎に 5G 来ないわけだから、はい、何かしらの方策を ね、はい、取っていかないと絶対無理ですよね。
はい、
全島 5G、はい、一番乗りを目指して、はい。
そうですね。
まあこれは官民一体でね、いろんなことを考えないといけないでしょうかね。
は
い、
だから、もちろん最初は結構な予算がつくと思うんですけども、うんうん、けど、これが、将来的にどんな効果をもたらすかですね。うん、ケーブルを作ったんだったら、こっちの方がねっていうようなですね、そういうところを、はい。
だから言ったじゃん。
はい、ちょっと、はい。本当にですよ。で、だから、
まあはい、市と議員さんにお願いしたいのは、はいはい、先をちゃんと見越して、ね、はい、10年先、はい、100年先を見越す必要はないので、はい、うん、少なくとも、あ、5年、10年先はこうなっていくだろうな、というのの予測のもとに、しっかり動かないと、はいはい、結局お金の無駄になる。
そうですね。となると、最初の話に戻る、非選挙権っていうところですね。はいはいはい、何歳未満っていうのを入れていくっていうのもまた一つ、うん、これ結構ですね、面白い、はい、アドバルになるんじゃないかなと思うんですけど、全国でないですよね。
まあ、選挙に関しては、全国統一の法律で行くから、はい、なかなか、はい、条例とかで決めるのは難しい
でしょうか、ね。議会とかでも無理なんですかね。無理なんでしょうね。
難しいでしょうね、そうね、そこは ね。全体的に行かないとね、はい。もう一個昔から言ってるんですけど、はい、俺はこいつは嫌だ、一票っていう。マイナス一票っていうのも、ね、はい、ふざけんなよっていうのもね。
はい、それはありますよね。だから、本当に投票する一票と、マイナス一票を、儲けるのか、うん、それか、もうどっちかを、選んでもらう
のか。そう、どっちか一票、はい、マイナスか。ただね、はい、そうなってくると、今度は、議員がね、はい、今度は、なんだろう、はい、言いたいけど言わないみたいな感じにな
っていく、ね。毒にも何にもならないっていうような、そんな議員になるわけですね。
なんだよね。なかなか難しいよね。
はい、
信念持った議員さん、よろしくお願いします。
は
い、
そうですね。うん、だから、例えば今国政で言えば、まあ自民党、多分プラスとマイナスをやったら、今まあ、ちょうど支持不支持がちょうど今、平行線辿ってるっていうような感じだから、プラマイゼロになるわけですけど、もう正直、あれ、あの人たち今何新党だったっけとかいうような人たちと同点になるわけですね。
ね、
そうなるとちょっと
やらなきゃダメよ、2番。
そうですね。
やっぱ1番にやらないとね。はい、
今、党、まだなんか、くっつこうとしてますけど、
はいはい、今、ほんとね、
今、名前を全部言える人って、国民にど
れくらい意味がわからん。僕らに、はい、僕らに一度やらせてくださいって、はい、お前たちに一回やらせただろうって言いたいところがあって、はい、まあ、かといってほら、まあ、はい、この国の今の一番の不幸なのは、はいはい、自民党が全ていいとは言いません。はい、けど、はい、次に選ぶのがないんですよ。次の駒がないんですよ。
はい、
だからしょうがないよね。
そうなんですよね。
何が悪いって言えば、はい、別に自民党も良くはないけど、はい、お前らもしっかりしろよって言いたい。
はい、まあ、よく言う不支持層の受け皿ってやつですよね。じゃあ NHK をぶっ壊せに入れますか。
もうね、あれもあれに入れる人たちがいること自体がすごいよね。
はい、
ああいうでもブレグジットもそうだし、はい、アメリカもそうだけど、はい、ああいう票が集まってしまうことが今の政治の不幸でね。
はい、
だから、まあ、民主主義の終わりが近いって言われる。
もうおっしゃる通り、だからまあ人類を長い視点で見ていったら、うん、こうバイオリズムのですね、うん、今そういうポピュリズムに向かうバイオリズムなんだろうなっていうですね、うん、だから民主主義が限界を迎えて民主主義で、うん、ちょっと不幸な目を遭う人も増えてきた、うん、でその中でポピュリズムの方がいいんじゃないか、うん、でそれで、ね、それでまたバイオリズムがどっかで入れ替わってくるときはいつか来るんでしょうけど、
いやその入れ替わった時は今度は危ないんじゃない
です か。そうですよね、だからこれがちょっと怖いこと言う第三次世界大戦だったりとか、
だからこういう情勢になってくると、うん、 いつの日かまた戦争が起こるんじゃないかってすごい危惧する、
は
い
は
い
うん、そうですね、うん、だからまあ昔でいうアメリカソ連の冷戦じゃないですけど、それがおそらく、うん、アメリカと中国だったりとか、うん、そういうところで今のところ習近平さんですね、うん、の方がトランプさんより一枚上手な感じで、うん、なんだかんだ言ってうまく
トランプさんね、はい、すごいよね、はい、大統領だよ。
はい。
2戦目、このまま行くと2戦目もしかしたら行ってしまうんじゃないかい。
まあ今回の弾劾裁判もまあ結局弾劾されては見たけれど
で終わる。後ろの ね、党の問題もあるからね、はい、なかなか政治は難しいですよね。
さっきのブレグジットの話じゃないですけど、アメリカの中でやっぱりそこそこやっぱトランプさん支持層があるわけです
よね。そうなん
ですね。そうですね。い
や、あったから、はい、今アメリカ大統領になってるわけです
ね。はい。
なかなか難しいよね。
はい。まあまあ経済はですねビジネスの人なので、はいうん、そういうところで株だったりなんだったりですね、うん、そこら辺にはちょっと一時期落ち込みましたけどまた上がってきたりとかですね、そういう意味では、
ね、ナスダックとか毎日ね高値更新してますよ ね、 そ
うです
ね、
だからこそ今でこそ日本がですね、うん、もうちょっとマネーを学ぶっていう、ね、マネー教育っていうところが
日本人はね、はい、お金の話はね、はい、ご法度みたいな感じになってますからね、はいはい、じゃあ FP は
そうなんです、今言われるなと思いながらちょっとちょっとそれそうですね。はい。けど、
まあでもね、はい、20年ぐらい前、20年以上前に FP 取った時は、はい、世の中の人は FP なんて知らない時代ですからね。
で、この前、そうそう、思い出した。ですね、天神で FP の相談会みたいなのが、なんか青空相談会みたいなのやってたんですけど、はいはい、結構なんですね、はい、多分、元々じゃなくてですね、はいはい、多分定年されて、はい、それから FP の勉強をされて、それで第二の人生としてされてるような、なんかそんな方だったんですよね。で、そういうの見た、今言った通り、FP の資格、ちゃんと勉強して、ちゃんとやったら取れる資格でもあるわけですよね。もちろん一級とかになったら当然、はいはい、とてもない話にはなるわけですけど。は
い、いや、CFP とか難しい。
はい。そうですね。だから、これって本当に、受かる受からないじゃなくて、自分のために
そうそうそう、そうなんですよ。
だから
今、はい、FP のファイナンシャルプランナーのライセンス持ってる人の、はい、8割から9割がほとんどお抱えなんですよね。はい、企業のお抱えだから、フリーの人とか、はい、まあ我々みたいなのは、はい、1割ぐらいしかいないわけですからね。はい、
だから、例えば、その、街の中で、さっきの街づくり協議会じゃないですけど、うん、そういうような人が、一人二人とかですね、うん、そういうのを勉強して通る人がいたら、その、こういう街づくりも一つのですね、こういういろいろ、計画を立ててって中で、やっぱり、経済関連がなかったら、全然進まない話
になるので。別に学ぶことは悪いことではないわけだからですね。
はい。
ぜひぜひ、皆さんもね、はい、ファイナンシャルプランナー
を。そうですね。最後、今年のですね、一発目の放送が、ファイナンシャルプランナーを取りましょう。
なるほどね。
マネーの勉強しましょうというですね。でもこれはやっぱりですね、はい、さっきのケーブルテレビもそうですし、生き死のいろんな話もそうですけども、生き死がまあこれだけのこと、これをやりました。そこに対して、みんながお金の観念をやっぱり薄かったら、やっぱり好き勝手されてしまうところもあるし、いろんなところにもやっぱり繋がってくる話だと思うので。
日本人ってあんまりこうお金の話をご法度みたいな感じで来てるから、例えば72の法則とか、一、はい、つのカゴに卵を全部盛るなとか、はい、そういう海外の子供、小学生でも知ってるようなことを知らない人が多いじゃないですか。はいそらね、騙されるって。はい、未だにいろんなで、はい、詐欺のやつよくやるじゃないですか。はいはいはい、見てて、はい、なんで引っかかるのって思っちゃうんだよね。
だから、よく言う、美味しい融資話にはご注意って言いますけども、
う
ん、
そんな
のをちゃんとみんなは知ってるんだけども、うん、ただ、その、美味しい融資話がどういうものかが結局判別できずに引っかかってしまうという
のね。美味しい話は絶対自分には回ってこないと思わないといけないし、はい、赤の他人が儲け話を持ってくるわけがないんですよ。
はい。はい、
ね。よく言ってたもん。
はい、
お前さ、バカか貧乏人ってよく来たやつ、セールスに来たやつに、はい。だってそんなに儲かるんだったらさ、はい、自分でやるでしょ。
そうそうそう。
あとね、よくね、はい、お前の貯金通帳持ってこいって何回も言ってた。はいはい
この前もですね、実を言うと恥ずかしいのがうちの母親の話なんですけども、うん、新しい仮想通貨、
コーンフレークが知らなかったですよね。
コーンフレークはちょっと存じ上げてから、そう思うんですけど、虎のコレーズね。じゃなくてですね、新しい仮想通貨ができると。
おーおーおーは
い、で、それで、ポンドに紐付けされてて、うん、まあ、リブラみたいな感じで、ステーブルコインですね、うん、ステーブルコインで、うん、こういうステーブルコインで、うん、ポンドっていうところで、今から、うん、そのブレ レグジットをして、うん、イギリスが、うん、これから強くなると、うん、ポンドがユーロに頼らず、うん、もう元々そもそもユーロに頼ってないじゃないかという話なんですけど、うん、で、強くなると、だから、うん、ポンドに紐付けられるステーブルコインは、これは今後優秀で、それからどんどんどんどん上がっていくからみたいな、うん、なんか、もっともらしい話をされて、うん、それで、ちょっと投資してみようかなって言ったんですけど、
あれ、為替を知ってる人、まあ我々 FP とかで、為替を知ってる人からすると、はい、ポンドって次の通貨は、一番、はいはい、アップダウンが激しいんです。
そうですね。
だから一番危険な通貨なんです、はい、実は。だからそれを知ってる人は絶対ポンドに紐付けしちゃったから、はい、あ、これ危ねえなって思う。
そうそうそう。はい。だから、まず、その、今のご時世を考えても、なぜポンドだろう、うん、というところで、で、う
ちの。それはわからないよね。はい。もしかしたら、ブレグジットになって、ユーロ抜けて、はい、もしかしたら行くかもしれないけど、はい、それは、はい、そういう世の中の話じゃなくて、はい、ポンドはアップダウンが普通の通貨の倍ぐらいあるから、はい、やっぱり、気をつけないと、
はい。はい。で、そこで、まあ、どんな投資にもリスクがあるわけじゃないですか。で、リスクの説明が薄いものほどやっぱり疑ってかかるっていうのがもう定石なわけですけども、その、うちの母親が言われたのも、うん、まあ、預けていただいたら、うん、まあ、どんなに少なく見繕っても10倍にはなりますと。
うん、その時点でさ、はい、絶対ないよ、ね。
そうでしょ、
絶対ないよね。待って、はい、10倍になるんだったら、はい、10倍になるんだったら、はい、あなた借金してるから、やった方がいいよって。はい、私はいいわって、はい、って言うよね。
で、これがですね、これをちょっと警鐘を鳴らしたいところがなんですけど、うん、その母親がじゃあどこでそんな話を持ってもらってきて、うんうん、そういうふうな信じ込んでしまってるかというと、うん、スポーツジムなんですよ。要するに今、うちの母親も定年して、はい、まあ、まあ、息の話ではないですけど、福岡で、で、スポーツジムとかが、あそこ、あれとかサロン化してるわけですよね。そういうところに、そういう人たちが入り込んでいって、うん
ね、
要するに何が言いたいか、やっぱり、小銭を持ってるですね、うん、小金を持ってる、うん、60、ね、お年寄りっていうところは、あの手この手で、いろんなところがこう、うん、やってきてるっていうですね、ところがあります
よね。さっきも言いましたよね、はい、自分のところには儲け、はい、美味しい儲け話は絶対来ない。
は
い
ね、そうですね、うん。はい。で、ちゃんとリスクもですね、含めて説明してくださって、それから考える余地が出てくるっていうような感じですね。
まあ、FP の世界からすると、はい、定年してから、はい、何、資産運用しようなんていうのは、はい、一番ダメなパターンなんですよ。一番資産運用しなきゃいけないのは、今年入った、はい、入社した子が長い年月をかけて、はい、ちょっとずつでもいいからやっていかないといけなくて、はい、まあ、定年した時点では、あとは使うだけっていうシステムにしとかないと、はい、絶対危ない。はい、
だからまあさっきの大学入試の話もありますけど、うん、教科の一つとしても、ですね、FP の試験を一つ、
入れる
民間試験ですね、入れてみるとかですね、
う
ん、FP2 級持ってたらとかですね、はい、とか、
ね、
はい。そんなしてても、まずだって高校生ぐらいでそういうところに気づいて、うん、それで、あ、このジャンルを勉強してみよう。もうその時点で高校生、今日本での、うん、そんな高校生は賢いですよ。
うん、
はい、うん。っていうような感じのも一つあってもいいんじゃないかなと思ってみたり
ですね。多分ね、世の中の8割9割の人は自分はお金持ちになりたいと思ってるのに、はい、お金の勉強しないわけです。
そうですね。
だから、はい、なんだろう、よく言うんだけど、はい、お金、マネーの世界は、はい、ものすごく世界中でプロが、生き馬の目を抜くぐらいの、一番賢い連中が暗躍してるんですよ。
はい、
ね。だから、野球で言ったら、大リーグの世界に、自分は草野球しかやったことない、はい、うん、野球のボールの投げ方も知らないやつがポンと入って勝てると思ってるところがすごいよね。
そうですよね。いや、だから、やっぱり個別株とかをいきなりチャレンジしようとか、うん、もっと言えば、うん、FX だったりとか、何だったりとかもそうですけども、それにビバレッジかけて、うん、それで、いきなり、もう深谷先生がおっしゃった、140キロのバッティングマシンにいきなり準備もせずに向かっていくみたいなことをされる方がいるわけですよね。
まあね、はい、100万人ぐらいいたら1人ぐらいはいるかもしれない。
はい、
たまに。
はい、
でもそういうのは、ね、そういうのはもうレアケースだからね。だからその辺がすごいよね。だからまず投資に必要なのは時間なんですよ。
そうですね、
一番必要なのは時間なんだから、はい、若いうちからコツコツやるのが一番いい。
はい、
でそうしたら一喜一憂しないんですよ、
はい。
落ちたって絶対上がってくるんだから。
そうですね、うん。ただ国もそこら辺ちょっとね、方針がおかしいのは、ジュニアニーサが今度なくなるなんて話もしてましたけども。
そこにやっぱり一番しないといけない、ね。
そうなんですね。だから、今、ニーサがですね、なんか要するに、税のかからないっていうところで、うん、まあ、そういう投資じゃなく、うん、なんか、ちょっと、短期投資にですね、使われるっていうのが問題視されて、うん、じゃあまた今度、ややこしい制度にしようとしてますけど。
一番あれなのは、はい、 投資で一番問題なのは、はい、儲かった後に税金引かれるのが、はい、そこが一番大きい
んです。そうなんですね。
だから、はい、いかに税金を引かれないかっていうところで、NISA、ね、とかいろんなシステムを使わないといけない、
ね、はいはい。だからもう本当にそんな NISA をぐちゃぐちゃにするんだったら、まあ、もう今逆の発想で、ジュニア NISA をとにかく、うん、だから国として、その投資の、国民に投資の意識を持ってもらいたいって言うんだったら、うん、ジュニア NISA をもっと充実させるっていうところ
ですね。そうね。そう、若い人に対してね、若いうちからちゃんとやりなさいよっていうふうにしていかない、はいはい、
だから
もうね、年寄りダメって、はい、もうね、60も70もなってから今からね、はい、株式しようなんていうのはね、いやいやいやいやって、はい、
で、そういう人に限って平気でですよ。
突っ込むんだよね。
そう。ですし、あとは、信託手数料が全然考えずに、うん、なんかすんごい高い手数料のところと、うん、で、なんか、ほだされて、契約して、投資してとかですね。
ね、
今、ネットの世界でも本当に手数料とかもうただ同然みたいな、ね。
ただ同然です
ね。そういうところがいっぱいあるのに、うん、普通のそこに注意すると 4% って、うん、それ結構ありますもんね。
まあ、だから若いうちから、
はい、
まあ個別株が買える人だったら個別株でいいけど、はい、ダメならちょっとぐらい手数料払ってインデックス投資するとか、はい、やった方がいいよって。
はい。ということで、マネーでわっしょいポッドキャストで、うん、
2020年はね。
あのこれ何のポッドキャストかちょっとよくわからなくなってきましたけど、うん、これでも本当に息の未来を考えたときにですね。
いや、重要だと思います、
は
い。
一人一人が、自分のまずですね、うん、潤うような方にですね、勉強をしていくっていうこと。
僕らもう今からね、100年時代なの、はい、でも、FP の世界では、僕らが撮った20何年前の時代で、はい、今からは100年時代だからって言われてたから、
ね、そうですね、う
ん。それがやっと世の中100年時代っていうようになってきたってことだから。
この前の2000万円問題もあったけど、
はいはいはい
はい、何を今更そんなことで。
本当本当。本当本当。
むしろ少なくねって思うと思って
そうなんですよ、そうなんですよ。やっぱそれぐらいのね、はい、気合でいかないといけないし。はい、本読まないもん。日本人。ね、なんか周り見ててもさ、はい。本読まない人はダメっすよ
ね。そうですね。そういう意味では、森の図書、あ、海の図書室。
そうです。
はい。
本を持ってる人はぜひですね、はい、寄付していただいて。
そうです。そして、
今年
ゴロ図書館も今度ですね、なんかそんな話も、ちょっと、まあ、これはまだ言っちゃいけない方の話かもしれないですが、言っていいのかな？あ、いいんですかね。
いや、多分、あ、はい、ダメかな？
はい。
なんか開始されるみたいですね。
そうですね。
その話はもう大丈夫じゃないですか、ね。
そうですね。まあいいでしょう。
まあね、はい、でもね、図書室にね、はい、旅のなんだろう、
はい、
うん、じゃんとかね、
はい、
週刊誌とかね、
はい、
いらんだろ う、
そ う、 そ う、 そうです、ね。
もっとまともな本買えよって言ってると思うんだけどね。はい、
だし、もう、海の図書室とかもそうですけども、うん、図書室単独で人を集めようと思ったら、やっぱりなかなか難しいところもあるので、ね、だからそこに何かの付加価値をつけていって、その中で本をどう活かしていくかとかですね。そう結構全国みたいに面白い図書室いっぱいありますよね。だからそういうところの勉強もして。
普通の図書の、本棚だけの図書作るんだったら別にいらねえんじゃないか
と、ね。そうですね。だからさっき言った街づくり協議会とかもそうですよ、うん。だからこういう集まるところを作ってっていうところ、うんですね、
うん。
で、ちょっとですね、個人的にちょっと、そろそろですね、
うん、
ちょっと自分はもうだいぶ動きてはいるんですけど、ちょっとまだ口をゴニョゴニョゴニョっていうところ はい、ちょっと、はい、考えてますので、はい、皆さん、こっちの方の本も取っといてください。
ああ、なるほどね。こういうことね。
はい、そうそうそうそう、はい、というところでですね、うん、はい、ちょっと、もう、福山先生のお時間もありますし、なんと、はい、最初に予想した通りですね、うん、56分で
ございます。なるほど。なるほど。
はい、途中20分ぐらいのマネーポッドキャストになりましたけども、うんうん、はい、とにかく。
たまにはマネー、半年ぐらいマネーポッドキャスト、ね。
はい、ちょっとなんか、そういうゲストも招いてみたい
ですね。そうね。
はい、うん。ということで、2020年
ですね。福島にも FP の人いっぱいいるのかな？
どうなんですよ。だからさっき言ったような、
まあまあね、保険会社さんとか銀行とかに、ね、はい、いるかもしれないですね。
そうですね。
フリーのあれはないですもん
ね。なかなか伺わないですよね。ね、なんかそういう方がさっき言った、街に一人そういう人がいるだけでまた違ったりするのかなと思ったりですね、うんうん。で、人のこと言う前に自分が取れっていう話
で。あ、でもね、なかなか。
もう、そうです。
大変ですよ。
あ、だから、どうしてもですね、やっぱ、得意なところばっかりは勉強するんですけど、うん、苦手なジャンルがちょっと、まあ、6ジャンルある中でですね、大きく分けたらですね、そういうところで、法律とかがなかなか頭に入らないですね、
そう
な
んこれ。昔は、だから俺撮るときに、
はい、
診察してる以外は、
はいはい、
ずっと、FP の勉強してたぐらい
です、ね。やっぱそれぐらい、福山先生でそれぐらいだから、うん、はい、気合い入れ直します。
CFP の時は、びっくりするぐらい。
はい、
はい。
はい。というところで、はい。石間ポッドキャストというポッドキャストでした。このポッドキャストはですね、うん、途中から聞いた方は、まあ、はいはい、ポッドキャストに途中 中から聞いてるってことはなかなか、うん、はい、ないとは思いますけども、まあまあね、2020年もですね、うん、来週から平和なポッドキャストとして、はい、争いのないポッドキャストとして、うん、これからもいろんな情報を提供していこうと、うん、はい、行きたいと思いますので、はい、はい、2020年も福山先生、よろしくお願いいたしますので、はい、皆さんもよろしくお願いします、はい、ということで、はい、この新年号を終わらせていただきたいと思います。はい、ありがとうございました。失礼します。
生き島ポッドキャスト。
この番組は、生き島フェイスブックページの管理集団、IKIs11 の制作、配信にてお送りいたしました。生き島フェイスブックページに興味のある方は、フェイスブック上で、生き島と検索していただき、ページ内にていいねを押していただけたらと思います。Facebook をされていない方でも、Google などの検索サイトにて、生き島と検索していただくと、生き島 Facebook という検索結果が出てくると思いますので、そちらからアクセスし、ブックマークに入れていただけたらと思います。それではまた来週。